急がずに会い、元気を出して、自分なりに考えて決断して生きているつもりですが、結局何かに操られているような展開をするのが私たちの人生ではないでしょうか。定められてしまっているような不公平さが人生にはあります。それを神の摂理であるとか、因縁であるとか、運命であるとか様々に言いますが、どうでしょうか。言えることは、それが与えられたもので、私には責任がないということ。だからくよくよしないで元気を出していきましょう。そうすれば一様に必ず輝くのも人生です。人生は公平なのです。信仰の目には不公平の中にこの公平が見えます。死は眠りである。眠りはどんなに深く長くてもいずれは覚めるものですから、命を究極的に限る力を持ちません。ですから、死は眠りであると言われるとき、それは確かに死がいずれは永遠の命に覚めるものであることを語っているのですけれども、反面、命を究極的に限る力が死にはないことをも語っていると解すべきです。そういう究極の力は死とは別にあること、そしてその力の前にこそ経験であるべきことをそれは語っているのです。単に死の恐怖を和らげる慰めの言葉と解するには、それはあまりにも重い意味を持っている言葉です。復活に命はいただきものです。本来自分の思い通りに生きてよいものではないのです。しかし、どうしても思い通りに生きたくて、命それ自身が持っている力に気づかないままに、思い通りにならない命を思い通りにしようと、私たちは不毛の心労に疲れています。このことに気づいて、思い通りには、生きるまいと断念するとき、生きるということはそこでいただきものとしての本来の姿に復活します。ですから、人が生きるということはどれだけのことをしたかではなくて、どれだけ自分の思い通りにあえて生きなかったかで測られるものと心得ましょう。永遠の命2. 永遠の命とは、死後に与えられる将来的な命ではありません。すでに与えられて、今私を生かしている現実的な命です。ただしそれは、私たちが自分中心に生きているために、すっかり無視されており、私たちがそういう人生態度を変えて、日々に死ぬ時にのみ、与えられてある命としての本来によみがえってくる命なのです。したがって現実的には、それは死を経ての命となっています。命のこの実情を見抜いて、与えられてあるままにこの命を死において生きたのがイエス・キリストでした。私はよみがえりであり、命であるとは、このことの告白です。宗教、裸の命の復権。私たちは仕事や地位や財産で、また思想や人生観や趣味などで自分を装って生きています。装いなしに生きられませんし、装いを競い合って生きるのも命の自然な姿です。しかし、その命が他方、与えられ、支えられ、そして今夜のうちにも取り去られるかもしれないものであることも事実です。そういういわば命の裸の姿を忘れてはならないのに、 私たちはこの姿に平素ほとんど無頓着なのです。それで命はそれを気づかせようと働きかけてきます。この裸の命自体の復権を求める働きこそ、宗教と言われるものの本質です。十字架の意味。十字架はイエスが人間の救いのためにその罪を負われた身代わりの死と言われます。しかし、そう言えるのはイエスが一人一人をこよなく愛して、共にあろうとされた生き方の延長線上にそれが立っているからです。でなければ十字架はただの犠牲の死です。十字架において注目すべきは、その悲惨な死に方ではなくて、十字架を負うに至らざるを得ないイエスの生き方でしょう。十字架は罪のための犠牲であるゆえに身代わりであるというよりは、罪への徹底した寄り添いのゆえに身代わりなのです。十字架の真意は神の寄り添いです。急がずに愛。助けを求めている人はたくさんいますが、すべてに応じることはできません。隣人を愛しなさいという戒めは、厳密に受け取れば不可能です。と言って何もしなくてもよいということにはもちろんなりません。愛の手を伸べられない人には、ごめんなさいとお詫びしながら、なしうる限りの人に応分の方法で手を伸べましょう。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるとイエスは言われました。愛する機会は明日にもあるということです。愛とはそんなに思い詰めて急いで完璧に果たさなくてもよいものなのです。気負わずに愛し続けましょう。神は愛である。神は愛であると言います。その言葉が真実なら、それを言う人は神に愛されている温かさを味わっているはずです。しかし、その経験がないのなら、その言葉は神について試作をした、その結果を言っているだけで、実際に神を知っていることとは無縁と言わねばなりません。神が愛であるというのは、単に神は慈悲深いということを言っているのではないのです。それ以上に、神を施策の対象にしてはいけないということ、つまり神の超越性を言っているのです。宗教は考えるものではなくて、生きるものだと言っているのです。根のある人生。受け入れがたいもの、考えの違う人、感じ方の違う人、生き方の違う人、そして不幸なこと、不快なこと、不運なこと、そして苦労が評価されずに断片的に未完のうちに終わる一生。しかし生きるとは生かされてあること、受け入れがたいことを受け入れるところに人生の本来の姿がありましょう。自分と生き方の違う人こそ私を導いてくれる天使なのです。不幸なことこそ私を神に一番近づけてくれる殉教なのです。何も残らない生涯こそ人間としての私に恵まれた一生なのです。そう心得ましょう。そう心得る人生には根があります。神の香り。理解されないということは寂しいことです。自分のことを棚にあげてでも、とにかく理解してほしいものです。一人でもよいのです。分かってくれる人がいれば。だから理解を得られないと私たちは、相手を軽蔑したり、 自負に閉じこもったりしてしまうのです。心のバランスは、あるいはそれで取れるかもしれませんが、依然としてそこには理解を求める思いがしこっていることは否めないでしょう。無理解の中を明るく生きるということは人には不可能です。もしそういう人がいれば、神の香りがしましょう。神は理解を求めません。納得としての信仰。見ないで信じるものは幸いであると言われるように、信仰といえば何か理性の沈黙を求めるような無理を感じます。しかし聖書を虚心に読めば、そこに見られる信仰は皆理性の沈黙というよりは理性の納得とも言うべき自由な合点ばかりです。宗教的真理は確かに超理性的ですが、それは人間の自由な判断を損なわないものであり、決して非理性的ではないのです。超理性的ではあっても非理性的ではないものに対しては、人は理解はできなくても納得はするでしょう。信仰とはこの納得のことです。無理のあろうはずはありません。命を求める。私たちは名誉を求め、財を求め、幸福を求め、健康を求めて生きています。生きるということは何かを求めてのことですから、それはそれでよいのですが、では、果たして自分の命は求めているかといえば、生きていることを当然として求めてはいないのではないでしょうか。命を求めるとは、長生きを求めるという意味ではありません。生きていることに感激し、生かされていることに感謝し、要するに生きていることを当たり前のこととせず、その不思議に感動することです。この感動がなければ、人間は被造物の頭どころか、なおれです。不信仰。信じられないということは、信仰に至るまでに克服されるべき信仰前の状態でも、時々襲っては信仰を動揺させる信仰後の状態でもないのです。信じられないということは、信仰によって明らかになってくる人間の内なる現実であって、信仰前でも信仰後でもない、言うならば信仰中の状態です。信仰は不信仰を克服した状態であると考えやすいのですが、実は不信仰を内に包んでいる状態であるのです。その不信仰によって信仰は、信仰の最大の敵である安住から自らを守っているのです。不信仰、信仰の持つ自浄作用と心得ましょう。決めつけないこと。私たちは人を見る場合、どんなに注意していても、自分の好みや利害や感情や考えに影響されて、自己流にその人の像を心の内に刻んでしまいます。そしてさらに、どんなに気をつけていても、その像のような人であると相手を決めつけてしまいます。相手はまさかそういう目で見られているとは思っていないでしょうから。結局私たちは相手を常に裏切っているのです。裏切りは日常的な人間関係の実態なのです。それに気づいて相手を決めつけないことをせめても心がけていきたいものです。人間関係はそこで救われるでしょう。善意。教えたり、諭したり、時にはいろいろな手を打って邪魔をしてでも、過ちを犯すことのないように人を守ることは、 大切な配慮ではあるでしょう。しかし、その善意も必ず受け入れられるものとは思わないようにしましょう。人には自由があるのです。罪を犯す自由もあるのです。受け入れてもらえなければそれまでです。それに私たちの善意にも多分に自分の考えの押し付けがあり、相手の立場への無理解があるのです。善意は人に過ちを犯させないことではなくて、過ちを犯した人をなお見限らない忍耐となってこそ本物と心得ましょう。教会誕生。イエス・キリストが誕生したとき、不安を抱いたヘロデ王が、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたという話ほど、私たちを困惑させる話はありません。イエスの誕生さえなければ、彼らは幸せな一生を過ごしたかもしれないのです。しかし、この悲惨と不条理は人生の偶発的例外ではないのです。私たちは目をそらすのですが、これこそ実は人生の実態なのです。そのことに覚めさせ、それに正確に生きるように呼びかける生命そのものを明けまし、それがイエスの誕生の意味です。教会誕生の意味でもあります。自分を作る職人。同じことをしていてはダメだと言います。しかし、同じことの繰り返しということは決してないのです。それが同じに見えるのは、一つ一つの違いの微妙に気づかない鈍感のせいです。時には目先を変えることも必要でしょうが、むしろ大切なことは、この微妙に気づいて細心に、そしてこの微妙に耐えて強靭に生きること。その点、同じことに常に新鮮であることを要求される職人の在り方は生きる模範となります。彼は物を作りつつ自分を作っています。何をするにしても自分を作る職人としての姿勢を失わないようにしましょう。反省。長時間深刻にしている反省は、一見過ちを真剣に振り返っているようで、実はそれに気づいている人たちの目を気にして、いかにかしてそれを作ろうとする自己弁護と責任転嫁に時間を費やしているだけという場合が少なくないのです。自分の非は少し落ち着いて顧みればすぐにわかるものです。あとはそれを素直に認めるだけ、時間のかかる問題ではありません。反省とは本来短時間で済むものです。長引くのは非を認めるよりは、そこで自分を正当化しようとしているからです。反省の中身は時間に反比例すると言ってよいのです。命の状態。気を許したり、警戒したり、ほどほどにしたり、人と接するときの私たちの心は、決して無色ではありません。つまり、この人はこういう人だと答えを出した上で接しています。その答えが正解であれば、それも良いでしょう。しかし、人物評価の正解は、相手を全面的に受容したとき以外はないのです。人間は不可解だからです。私たちは答えのない状態が不安なので、すぐに答えを欲しがるのですが、不可解さこそ命の状態なのです。そう心得て、常に新しく心を保ち、答えを求めて人と接するようにしたいものです。決めつける。彼はこういう人だ、 どうしてこうも私たちは人を決めつけるのが好きなのでしょう。それが間違っているというのではないのです。むしろ当たっている場合は多いし、必要な場合だってあります。それができるほどに正確に相手を読めないようでは、遅れを取ることも事実です。ただ、決めつけるということは、自分の心が相手の命から離れたありさまをしていなければ、決してしないことに気づいていたいのです。それは、自分自身の命からも離れている死の層のことです。決めつけることにおいて、私たちは相手も自分も殺しています。